今日の説教題は、天の御国に沿った生き方です。最初に聖書箇所をお読みしていきたいと思いますが、今日はいくつかの聖書箇所を見ていきますけれども、第二コリント書の12章の1節から10節までお読みしていきます。で、これは、10章からの続き、まあ、それはそうですね。12章の前には11章あります。その前は10章があるわけですけれども、10章からパウロは、まあ、パウロは12使徒ではありませんでしたし、そして、ユダヤ人の中で、あの人は本当にイエス・キリストの使徒なのかというふうに考えるクリスチャンもいました。パウロのことをすごく悪く言う人たちもいました。そういう文脈の中でパウロは10章から書いています。パウロは自分のことを自己推薦しようとは思わない。そして自己推薦ではなく神に主に推薦される人こそ適格者なんだという話をします。10章そして11章でパウロのことを見下している人たちに、パウロがどういうクオリフィケーションを持っているのか、どういう資格を持っているのか、どういうバックグラウンドを持っているのか、彼が正当なユダヤ教徒であるということを、どうしても言わなければならないのでしたらお伝えしますという形で話をしていきます。そして神のためにイエス・キリストの福音のためにどれほど迫害を受けてきたか、恥ずかしめを受けてきたか、それらのことを語った後に、この12章に来ます。それではお読みしていきます。12章1節から、私は誇らずにいられません。誇っても無益ですが、主の幻と啓示とについて語りましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。その人は14年前第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか体の外に出てかは知りません。神がご存知です。私はそのような人を知っています。体のままか体を離れてかは知りません。神がご存知です。その人は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を聞いたのです。このような人のことを私は誇りましょう。しかし私自身については弱さ以外は誇るつもりはありません。もっとも私が誇る気になったとしても真実を語るのだから愚か者にはならないでしょう。しかし誇るのはやめましょう。私について見たり聞いたりする以上に私を買いかぶる人がいるかもしれないからです。またあまりに多くの啓示を受けたため、それで思い上がることのないようにと私の体に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を打つためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。ところが主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中で完全に現れるのだと言われました。だからキリストの力が私に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、困窮、迫害、行き詰まりの中にあってもキリストのために喜んでいます。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。新型コロナにかかり、そして入院をしてからの今日は最初の説教になります。8月の下旬に発熱をし、8月の29日に説教した時にはもうすでに熱はあったんですけれども、体力的にはまだどうにかなる状況だったので、27に発熱をし、28に PCR 検査を受け、29の説教をした夕方に連絡が来て PCR 検査陽性だということで隔離されて自宅療養に入りました。1週間の自宅療養でしたけれども、熱は出るし、様子は一向によくなりません。お医者さんに 行き、その PCR 検査を受けたときにお医者さんに行きましたけど、熱冷ましはくださいました。そして漢方、まあ、元気になるようにというのはいただきましたけれども、自宅療養というのは基本的に、治療ではなくて自分の体力で頑張ってこのウイルスと戦ってくださいという期間なので、もうひたすら寝て熱冷ましをいただいて、という状況でしたが、まあ、さっぱり良くなりませんでした。そしてその後に、まあ、保健所には連絡が保健所からも何度か来ましたし、様子を聞いてくれました。そして、ホテル療養ができそうですということで、病気になってから1週間後に、その電話いただいた翌々日ぐらいだったと思いますが、車を送りますので、それで、ホテルに入ってくださいということで行きました。ホテル療養はこういう感じなんだなという感じでしたけれども、入ってみると、まあ、皆さんもこういうことを経験されるかもしれませんが、一応言っておきますと、そのビニールが張ったタクシーのような、まあ、タクシーじゃないんですけど、それが車が来ます。で、私の前にピックアップされたもう一人の人と2人で同じホテルに運ばれて行きました。そして、ホテルっていうと綺麗なところと思うと思いますけど、裏口から入っていくんですね。そして、あ、ホテルもこういうところあるんだというようなところを通って、それぞれの部屋に連れて行かれます。基本的にその中にずっと行くというわけですけれども、4時20分にその車が来ました。そして入って、夕食が6時からあります。で、夕食はそれぞれで夕食がお弁当が置いてあるところに、私の部屋は7階だったんですけれども、3階にお弁当があるということで、6時で放送が鳴ってお弁当取りに行きます。結構たくさんの人がいて、電子レンジを待って温めてという感じでした。で、部屋にはコロナにかかると肺をやられますので、酸素濃度がすごく落ちます。血液中の酸素濃度が落ちます。で、その酸素濃度をチェックする、道具、機械が置いてありました。心配をして、それをうちにはなかったので送ってくださった方がいらっしゃいましたし、食べ物だとか飲み物だとか、ウィダーゼリーみたいな、あれすっごく助かりました。それ持って入院しましたけど、もう食欲なかったので、お手紙や贈り物を送ってくださった方々に、心から、またお祈りをしてくださった方々に心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。後遺症はしっかり残っています。味だとか香りだとか分からないし、疲れやすいんですけども、で、午後にはちょっと横にならなきゃならないですが、基本的には。回復にはまだ時間かかると思いますが、お祈りに感謝をしたいと思います。まあ、そういうわけで、ホテル療養が始まったわけです。始まって、その血液中の酸素濃度、まあ、普通97%以上必要だということです。普通の人であるならば。でも90%台前半、85%とかっていうの普通にあって、お弁当取りに行った時は確か70%台まで下がっていて、で、看護師さんがチェックしてくださるんですけど、それを見て、もうこれは非常に悪い状態だということで、すぐに病院を手配してくださって、お弁当は6時ぐらい取りに行ったんですが、まあ、ほとんど食べられなくて、7時にはもう救急車が来て、車椅子で部屋から運ばれていって、すぐ入院、救急車で入院という形になりました。約2週間の入院生活をしましたが、この病を通して、学んでいったことを今日はお分かちをしたいと思います。今日の説教題、先ほど申し上げましたが、天の御国に沿った生き方ということです。天の御国に沿った生き方をするために必要な3つのことを皆さんに申し上げていきます。第1番目、あなたの人生の終わりを考えるということです。コロナでは実際に多くの人々が亡くなっておられます。日本では世界各国と比べるとそれほどでもありませんけれども、私の年代の方々も亡くなっていらっしゃいます。私が勤務する青山学院でも55歳の 方が亡くなられたという報告を先週の会議、ネットを通じて参加しましたけれども、伺いました。おそらくここ2、30年で私にとっては一番死に近いところにいたんだと思います。そのことも真剣に心配してくださった方々、本当にありがとうございました。で、入院しまして、ER ではなかったんですけれども、ECMO とかそこまでは行きませんでしたけど、そこそこ重病の人の部屋だったと思います。すぐにもう担架でそのまま運ばれて、個室でした。かなり重い人の個室に運ばれたんだと思います。そして数日経って、ちょっと落ち着いてきたら、そこそこ重い人の大部屋に移されました。それ日曜日の、大宮先生が説教してくださっていて、それ聞きながら、礼拝中に担架で移動されてさせられまして、あるいはしていただきまして、大部屋に移ったんですけれども、ですから金曜日に入院して、日曜日にはその部屋に移りました。で、そこでもしばらくいて、そしてちょっと落ち着いてきたら、今度は別の棟の、そこも結構厳重に、私ともう一人の人いましたけど、棟を移る、回復期の人たちの大部屋に移っていったわけですけれども、まあそういうところを通りました。人生の終わりについて考える、その時に自分の人生の一番重要なことに心が向きます。アップルを、コンピューターの iPhone とかのアップルを創業したスティーブ・ジョブズは17歳の時に、今日がもし人生の最後の日だったら、あなたはそのことをやりますかという言葉に出会ったそうです。そしてそのことをいつも自分に問うようにしていた。今日がもし人生の最後の日だったら、自分はこのことを行うだろうかという問いです。そして、いや、これはやらないだろうというのが何日も続くようだったならば、生き方を変えた方がいい。そういうことを言っておられます。次を出してくださいますか。ヤコブ書、新約聖書ヤコブ書ですが、太陽が熱風を伴ってくると草を枯らしてしまいます。するとその花は落ち、美しい姿は滅びます。同じように富んでいる人も働きの最中に消えていくのです。まあ、私はそんな富んでないと思いますけれども、そして美しくもないと思いますけれども、まあ、働きの最中ではあります。どれほど私たちが力に満ちていたとしても、あるいは豊かであったとしても、有名人であったとしても、ハンサムであれ、美人であったとしても、何かがあると、その働きの最中に消えてしまうということはあります。死は必ず来ます。違いは2種類。ゆっくり来るか、急に来るかの違いです。ゆっくり来る、それは寿命まで生きて、寿命、日本人ですと、だいたい男性が80歳、女性が88歳です。それが平均寿命です。そこまで生きられたら、まあ、十分平均的な寿命を全うできたということはできるでしょう。そして、例えば、がんにかかったりとか、がんだと、まあ、しばらく何ヶ月かありますね、病気が分かってから通常。あるいは、まあ、多くの場合、老衰で亡くなるとね、一番いいかもしれません。で、最後はだいたい肺炎で亡くなったり、がんで亡くなったりすると思いますけど、まあ、ゆっくり死に向かう場合はそういうことです。あるいは、急に亡くなることがあります。例えば、交通事故で、予期せぬ形で急に巻き込まれて亡くなる。あるいは三大疾病といえば、がんと脳卒中と、それから心筋梗塞ですけれども、それらも結構急に来ます。で、多くの人はがん、脳卒中、心筋梗塞で亡くなるわけですが、急に来る病っていうのもあります。コロナにかかって急に亡くなるというのもこれに入るでしょう。どんなに富んでいても、セレブであったとしても、有名人でも働きの最中に亡くなっていくということはあります。報道で私たちはそのことを知っています。あるいは、 ゆっくりと消えていく。いずれにしてもすぐ急に来るかゆっくり来るかの違いはありますけれども、私たちは終わりの日を必ず迎えます。お葬式に行くときにお気の毒にだけではなくて、あ、自分もいつかはその日を迎えるんだなということを思わなければなりません。そう考えるときに自分にとって大切なことっていうのは見えてくるんです。自分の死を考えるときに、私もコロナにかかってひどい状況、熱も39度、9度ぐらいありました。39度の熱を出したっていうのは、小学生の頃あったかどうかぐらいです。ですから40年以上経験してないことですけれども、まあ、かなり困難な状況にあるんだなというふうに思っていました。自分の人生終わるときは来ます。あなたの人生終わるときは来ます。私の人生終わるときは来ます。死について考えなければならない。そしてそのときに自分の人生が死で終わるものではありませんから、その先にあること、天につながる生き方であるか、天に向かった生き方をしているかどうかということが一番大切なんだというのは見えてきます。ですから、まず第一番目に、天の御国に沿った生き方をするために必要なこと、自分の死は急に来るかゆっくり来るかの違いはありますが、死を迎える日は来るということで、それはそういう意味で私はこのコロナがひどくなって入院をしたというのは有益なありがたい経験であったと思います。家で倒れていた時もイエス様がその気になれば瞬時にしてこの病から回復するということを信じていましたし、それできると思っていました。しかしイエス様は私がコロナにかかり苦しみ、そして入院をし、2週間も入院をし、そこを通るということを良しとされた。で、それは私にとって大切なことでした。ありがたい経験だったと思います。2番目、天に向かった、天の御国に沿った生き方をする中で、あなたのうちの、あなたの弱さのうちに神の恵みを求めるということをしていただきたいと思います。あなたの弱さのうちに神の恵みを求めるということです。天に向かっている生き方というのは、自分の弱さを認め、自分が願っているほど強くはなく、そして自分は罪人であり、悔い改めつつ神と共に生きるということ。それが天の御国に向かった生き方です。天の御国に沿った生き方です。そしてどれほど自分が多くのものを受け取っているのかということを覚えるということです。もしあなたがクリスチャンとして成長しているにしても、そうでないにしても、今日お読みしたのはパウロが書いたコリント、コリントってのはギリシャですけれども、ギリシャの大きい町ですが、そこの2番目の手紙です。パウロは偉大な人だったと思います。ユダヤ人以外の人、異邦人への使徒として大きな活躍をされたばかりか、新約聖書のかなりの部分を書いたのは、手紙として書いたのはこのパウロです。人類の歴史に非常に大きな影響を与えた人物であり、神から特別な恵みを受けた方です。そしてその恵みというのは素晴らしいものと同時に多くの苦難も含んでいました。神がパウロを異邦人への宣教者として特別に選ばれ、特別な霊的経験を与えられました。そして特別に整えられていきました。特別に鍛えられていきました。それがパウロです。パウロは先ほど見ました箇所に、まあ、彼はそういうわけで人々から馬鹿にされたり、あるいは迫害を受けたり殴られたり、そして盗賊に会ったり、海の海難事故に遭ったり、そういうことをたくさん福音宣教のために経験していきました。そして彼は肉体の棘を受けたというふうに言っています。これは学者たちもそれが何だかはっきりは分かっていません。 あるいは目が見えなくなったのかもしれない。彼が、イエス様に最初に語りかけられた時に光に照らされました。そして目が見えなくなった。その後祈ってもらった時に目から鱗がのようなものが落ちて見えるようになったというのを記述がありますので、ひょっとしたらその目の病かもしれないというふうに考えている人もいますし、それ以外のものかもしれません。それはっきりわからないんですが、何らかの形で彼は肉体的に苦しいハンディキャップを負いました。そしてそれを取り去ってくださいと3度祈った。しかし神はこう言われたという。ところが主は第2コリント12の9、今日のテキストですが、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中で完全に現れるのだと言われました。だからキリストの力が私に宿るように、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、困窮、迫害、行き詰まりの中にあってもキリストのために喜んでいます。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。これがパウロの言葉です。我々はクリスチャンになると、例えば人生の目的が分かる、まあそうですね、神によって作られたということが分かり、神に愛されているということも分かります。そして神に祈ることができる、必要なものを神様与えてくださるということがあります。と同時に、神は愛するものを懲らしめられます。トレーニングを与えられます。私たちはキリスト者として素晴らしい生涯を歩まれた方々、キリスト教の歴史約2000年ありますけれども知っています。で、その素晴らしい人生を歩まれたキリスト者としての先輩の方々、彼らはいつも順風満帆で、全て願っていることが成功し、家庭も豊かで、あるいは人間関係もよく、病に陥ることもなく天寿を全うしたという人ばかりでは決してありません。むしろ清い生き方をされた方々の中には多くの困難を通られ、病にかかり早く亡くなられた方もおられます。そして迫害されて殉教した人たちも大勢いらっしゃいます。キリストのために苦難を通られた方々っていうのはたくさんいるわけです。で、パウロはむしろその代表的な人物です。彼は1世紀に皇帝ネロの時代に殉教したと考えられています、ローマで。そして多くの迫害を経験をしていった。パウロは神によって第三の天にまで引き上げられたというふうに書いてます、この手紙の中で。霊的な経験をしたんでしょう。おそらくいわゆる脱魂と呼ばれる経験ではないかと思います。肉体のままか魂だけが分かりませんというふうに書いていますけれども、そして棘が与えられた。彼が思い上がることがないようにと、神は恵みとして彼に棘を与えられた。神と共に歩むための恵みとしての棘です。そして自分の弱さを覚え、神と共に天を目指して歩んでいく。これがキリスト者の歩みです。だから欲しいと思うもの、自分がプランしてこういうふうになったらいいなと思うものが全て神の恵みによって叶うというのがキリスト者の典型的な生き方ではないということです。聖書を読む限り、最も素晴らしい祝福というのは、クリスチャンとして最も素晴らしい祝福、クリスチャンになったらどんないいことがあるんですか。いつも天気で、いつも元気で、自分が入りたいと思う学校に入学試験合格して、自分がそこで働きたいという会社に入れて、自分がずっとやりたいと思っていた仕事ができて、みんなに褒められて、そして社会的な地位もどんどん上がっていって、ということではないということです。晴れの日ばかりが続くとどうなるか。私たちは晴れの日は好きです。台風が来ると嫌だなと思います。雨の日が何日も続くと嫌だなと思いますが、晴れの日ばかりが続くとどうなるか。砂漠になるんです。 私たちは自分にとって都合のいいものばかりを求めます。しかし神は私たちの人生が砂漠になる、砂漠のようになることを願っておられない。私たちの人生が痛みも分かり、弱さも分かり、人に対して憐れみ深くあることを神は願われます。覚えてますか？イスラエルの民、アブラハムが選ばれた時に子供がいなかった。しかしあなたの子孫はこの空の星のようになると言われました。そしてあなたの子孫は外国で奴隷にされる、しかも400年と言われた。神の民となっていくために奴隷とされなければならない。そして外国に住まなければならない。ひどい仕打ちを受けなければならない。それによって人の痛みが分かり、弱さが分かり、神と共に歩むということが分かる。だからいつも勝ち組でいるというのはキリスト者の生き方ではないということです。弱さを経験し、その中で憐れみを経験し、人々に対して憐れみ深くなるということ、親切になるということ、神の性質にふさわしい神の民になるということ、そこを神は通らされるんです。パウロはオリンピックで金メダルをいくつも取るようなスーパー選手に、アスリートになるのではなく、多くの痛みと苦しみを通して整えられ、そして新約聖書となる文章を書くことが許され、それらが保存されることを許されていった、そういう人物だったということです。次の画像を出してください。この方は聖ベルナデッタという方です。皆さん、ルルドの、泉というのを聞いたことあるかもしれません。フランスのもうスペインとの国境のあたりですけれども、そこで泉が湧いて、そこの泉で、に触れた方々が奇跡的に病が癒された方々たくさんおられるという、そのルルドですけれども、その場所で聖母マリア様に出会われたというのが、このベルナデッタ様です。1844年から1879年、19世紀の方です。ですからそんなに昔ではないということです。これはこの方のご遺体です。ルルドにはなくて、彼女がその後に入られた修道院に、あります。私はその修道院は訪問してませんけれども、ルルドが訪問しました。肺結核で亡くなられた。なんと35歳です。貧しいご家庭のご出身です。私はその生家も訪問しました。読み書きも十分にできませんでした。彼女は羊の世話をしたり、弟妹の世話をしなければなりませんでしたから。そして貧しい家の薪を取りに行った時にマリア様に出会われたということですが、最初は人々も、もちろん信じる人はいませんでしたし、教会にも信じてもらえなかった。まあ、この方の生涯についてはいくつか本もあります。このローランタンのベルナデッタという本も良い本の一つです。美しい生き方をされた方だと思います。幼子のように純粋で、本当に読み書きもできないような方、しかし天に向かう生き方をされた方だと思います。私は入院をして、金曜日に入院をして9月3日ですけれども、自宅療養ってのは本当に治療は何にもないんです。熱冷ましだけです。自分の体力で戦うだけ。これで全然良くならない、悪くなる一方で、入院させていただけた時に本当に感謝しました。これでようやく治療してもらえるからです。そしてすぐにレントゲンが取られ、その病室でポータブルのレントゲンあるんですね。とてもいい医療施設でした。そして、お医者さんが、当直のお医者さんが女性のお医者さんでしたけれども、非常に若い方でしたが、自信に満ちた、しっかりした、信頼できるという感じを持ちましたお医者さんでした。そして今から投薬治療を始めていきますということを言ってくださって、もしこれが効かなかったら次はこれでいきますということを、言ってくださいました。そして薬をいただくことができた。 そして毎日3食温かいご飯がいただけました。本当に心から感謝をしました。看護師さんもとても親切に、ケアをしてくださいました。もう本当に感謝しかありません。そしてその時にこのベルナデット様のことを思いました。毎週月曜日の祈りの時に最近この方の本をずっと読んでいたからです。35歳で亡くなる若いですね。そして結核でしたけれども、今私が受けているような治療をしてもらえたわけでもない。ただ横になって、そして洗面器いっぱいの吐血をしながら、ある時は少し気分がいい、そういう中で闘病生活をしながら人々に仕えていかれた方です。この方が1874年ですから、亡くなる5年前、知り合いのシスタージュリーがその修道院を去っていく時に語られた言葉が出ていました。これは特に私の心に響きました。病気は神様からの優しい贈り物として受けなさいね。よく用心して貧しい人に仕え自分を捧げること。決して失望に陥らないように。そして聖母マリアをたくさん愛しなさい。カトリックの方ですから聖母マリア様出てきますけれども、最初の文章、病気は神様からの優しい贈り物として受けなさいね。これは本当に心に響きましたし、そうだなと思いました。私も入院したことってのはほとんどなくて、まあ一泊ちょっと何かあって、ポリープ取ったり、念のために病院行ってくださいとかいうのはありましたけど、病気で入院する、あるいは怪我で入院するっていうことは初めてだったので、まあそういう経験でした。しかし、それは神様からの優しい贈り物であったということには、心から同意をします。今回の病で、まあ、私は去年今年とそぎ落とすというのを元旦に自分の人生の年のテーマとして挙げていましたが、多くのものがそぎ落とされました。そぎ落とす、そして自分の力で何かを成し遂げるんではなく、神の御心に沿った生き方をしたいと願っていました。味覚も嗅覚もそぎ落とされました。このコロナというのは味や香りがわからなくなります。そして力もなく、体重もどんどん落ち、そして肺もやられました。咳が出る。まだ回復途中ですし、完全に回復するのかどうかはわかりません。最初は食欲もありませんでした。出たご飯だとか、時々パンも出るんですが、それを残していますと、お医者さん時々いらっしゃるんですね。いらっしゃって、それでご飯食べてないんですね。じゃあ、点滴しますよって脅すんですね。だから点滴は私嫌だったので、頑張って最初食べるようにしました。でもそのうち食欲は戻ってきて、美味しくいただくことができました。まあ、苦しい入院生活でしたし、今だって全く本調子ではありませんけれども、でもそれは多くのそぎ落としがあり、良いものでした。いつかは生涯を終えます。どこで終わったとしても、ゆっくり来たとしても、急に終わったとしても、どこで終わったとしても、神の御心に沿った生き方をし、神の御国に沿った向かった生き方をしたいと心から思いました。修道院では、まあ、プロテスタントでも修道院っていうのは、特にルター派と聖公会ありますけど、修道院では従順、清貧、貞潔という3つの誓願があります。贅沢をすることなく、そして神の御心に上に立つ人に従順であり、貞潔な生き方をする。で、この病院生活というのは、まるで修道院の、私は修道院を毎年訪問してましたけれども、夏休みに。去年はコロナで行くことはできませんでしたが、今年の病院生活は修道院生活と重なるものがあったと思います。 体力がある限り本は読めますし、いくつか持って行ってました。そして食べるものはもう定められています。温かい食事が、カロリー計算された食事が持ってきていただけます。間食は全くなし。そして静かに、ほとんど病室のベッドの上での生活でした。そういう時を過ごしたわけです。その弱さのうちに、自分の弱さのうちに神の力が働かれるということ。まさに本当に弱さを抜き取られた、あ、失礼、力を抜き取られたような、この闘病生活でした。そして神が何を願っておられるのか、それをすることを求めた、そういう時期でした。3番目、天の御国に沿った生き方をするために、神の一番大切なこと、それは神の愛を覚えるということです。いつも覚えるべきは神の愛です。朝起きた時に2つのお祈りをしてくださいと申し上げています。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。神様、今日あなたの愛のうちに、あなたを愛することができますように。そして隣人を自分のように愛することができますように、ということを祈ってから、足の裏を床につけてくださいとお願いをしています。御父の御心がどれほど美しいものであるかを知っていたならば、御心が天になるように地にもなさせたまえと私たちは祈るでしょう。御父の御心がどれほど愛に満ちたものか、恵みに満ちたものかが分かると、それを求めると思います。例えて言うならば、皆さん新幹線に乗られたことあるでしょう。新幹線に乗って、東京から東側にして、西側に行くにせよ、あるいは東京に向かってくるにせよ、富士山が見えると、ああ、美しいなと思いますね。晴れていて、その日が晴れていて、富士山が見えると、ああ、よかったという気持ちにきっとなると思います。それは私たち皆嬉しく思う、そういう光景ではないでしょうか。そして先日は、中秋の名月、スーパームーンというのがありましたね。とても美しい、大きなお月様。みんな、ああ、美しいな、見られてよかったな。きっと世界中の方々が思われたことでしょう。一度は行きたい世界遺産、一度は見てみたい景色、見るとみんな本当に美しいなと思われるでしょう。御父の御心はそのように、いや、それを100倍、1000倍、1万倍以上した美しいものなんです。皆がそれが分かった時に、ああ、美しいなと思うものです。御父の御心と共に行きたいなと思うもの。だからその神の御心が分かるように、神の愛が分かるように、それを求めていただきたい。今日という日を始めるときに、そして今週を今から始めていくわけですが、イエス様がどれほどあなたのことを愛しておられるかが分かるように祈っていただきたいんです。イエス様はあなたのことを本当に愛しておられます。あなたが、あるいは私が理解している以上に愛しておられます。その愛を私たちが知ることができるように、そしてイエス様と共に今日の日を生きるということを朝求めていただきたい。途中で失敗することもあるでしょう。お昼頃に、あるいは夕方に、あるいは夜に。であるならば、イエス様と共に今日の終わりまで、眠りにつくまで、共に歩むことができますようにと朝祈っていただきたいんです。次をお願いします。ロマ書12章の2節。これもパウロが言った言葉です。あなた方はこの世に倣ってはなりません。むしろ心を新たにして作り変えていただき、何が神の御心であるのか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全であるのかをわきまえるようになります。これ2種類のことが書かれています。この世の生き方と天の御国の生き方なんです。この世に倣ってはなりません。この世の生き方ではなくて、すなわち何かを達成すること、力によって、策略によって、駆け引きによって、 よりハンサムな人が、より美人な人が、より権力を持つ人が勝つというこの世の生き方ではなくて、天の生き方をしなさい。心を新たにして変えていただきなさい。神の御心は何であるのか。何が良いことで神が喜ばれ、完全なことであるのか。天の生き方を知るように、そしてそれを生きるようにしなさいということです。この比較がパウロによってここに記されています。天の御国に沿った生き方。それを実現していくために、人生の終わりについてどうか考えていただきたい。終わりは来るんです。早く来るか、急に来るか、ゆっくり来るかです。そして自分の弱さのうちに神の力を求める。それ天の生き方。そして神の愛を求める。この世に習うのではなく、もうすでに天の御国に向かった生き方を始めましょう。どこであなたが生涯を終えることになっても、いいように。お祈りをさせます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前を崇めます。私たちの人生はあなたによって与えられ、あなたによって支えられています。自分の人生は自分のものと思ってしまうかもしれませんが、私たちは生涯を終える日が来ます。そしてその後は天の御国に入れていただくことを求めます。天国に入れることを求めます。人生の途中ではそんなことを考えもしないことがしばしば起こります。しかし今もうこの時から天の御国を目指したあなたの御国に沿った生き方をさせてください。弱さのうちにあなたの力が働かれますように。そして困っている人、貧しい人、弱っている人たちを支え、覚え、祈り、あなたと共に歩むことができますように。自分が願うことが叶わなくとも、あなたの御心がなりますように。私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。